説教、主のしもべの忍耐、獅子戸元牧師。
今日の説教の、結論は、このルカ福音書22章の63節の、一番初めの言葉、さて、見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。65節のその他さまざまなことを言ってイエスを罵った。これが今日の結論であります。この場面はイエス様が十字架につけられる前に捕らえられて、ゲッセマネの園で捕らえられて、そして取り調べを受けるといったような、そういう状況のことが書いてあるんですけれども、ここにはイエス様がこの見張りの者たち、あるいは66節以下には長老会、祭司長や律法学者たちという名前も出てまいりますけれども、そういう人たちによって無力な、徹底的に無力なものとされていった。人々からは罵られ、恥ずかしみを受けて軽蔑されている姿がここにはあるんであります。一切の名誉が剥ぎ取られ、最後には皆さんよくご承知の通りに茨で編んだ冠を、兵隊からかぶせられて、頭に乗せられて、そして紫の衣を着せられて、これは王様のお印なんですけれども、ユダヤ人の王万歳と言って平手で撃たれたというようなことも書いてありますね。また十字架の場面では、そこを通りかかった者たちはイエス様に向かって、十字架から降りて自分で自分を救ったらどうか、そう言ってイエスをここでも罵ったというふうに書いてありますね。見張りをしていた男たちが具体的にどんなことをしたのか、それが64節ですね。頭からすっぽりイエス様の頭からですね、布をかぶせまして、そしてイエス様を殴って、侮辱して殴って、お前を殴ったのは誰か言い当ててみよう、そんなことを言った。ここにあるのはまさに聖書が、この他のところでですね、このガラテヤ書なんかで聖霊の御として書いてあります、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、そういうこととはですね、全く対極にある、そういうことがここには表されている、そういう姿でありますね。戦争で捕まえられた兵士たちが両手を縛られて、殴る蹴るの暴力をこう受けるという、そういう現実があるということを私たちは知らされているんですね。テレビなんかで知らされるんですね。弱い者たち、無力な者たち、あるいは障害者や高齢の者や病人や、あるいは子どもたちが、さまざまな形の暴力や脅かしやいじめに遭っているという現実が、この世には存在しております。神を恐れない人間の罪が具体的な形をとって現れている、そういうものがこの噴出している、恐ろしい闇の世界がここにある。 これはこのイエス様の場面だけではなくて、我々がいるこの家庭でも学校でも社会者でも地域社会でも政治の世界でも、闇の支配力が必ずこの忍び寄ってそういう現実をこう表しているという、そういうことがことを私たちは見ていなければならないのであります。ハイデルベルク信仰問答という1563年に作られた信仰問答書は、私たちに信仰の恵みと慰めを教える改革長老教会の基本的なこの信仰問答書でありますけれども、の一つでありますけれども、それに先立ってそれをが使徒信条、実会主の祈りというものがこのその全体で語られるわけです。使徒信条、主の祈り、実会っていうのは、これは我々の今日礼拝の中にもこのことが必ず取り込まれているわけですけれども、そういうものを解説する信仰問答書ですね。で、それに先立って信仰問答書は、このあなた方はそういうこの、それならばあなた方がこの慰めに祝福されていき、また死ぬことができるために、あなたはいくつのことを知らねばなりませんか。三つのことを知らなきゃならないんだ。で、一つは、第一に私の罪と私の悲惨がどんなに大きいかということを知ること。第二はそこからどのようにして救われるかを知るということ、救いという。第三はその救いに対して私たちは神にどのような感謝を捧げていったらいいのか、そういうことですということを、この初めの2番目の問いに書いてるんですね。で、特に注目してみたいのは、第一番目に罪と私たちのこの世界の悲惨さがどんなに大きいかということをよく知っていなきゃならないんだと言うんですね。で、人間の罪とその悲惨さがどんなに、個人の場合もそうですし、またこの今言ったように、家庭、地域社会、社会ですね、そういうところに広がっていった場合でも同じでありますけれども、この社会や世界にも人間の罪とその悲惨さというものがこのいろんな形をとって現れているということを、認識していなきゃならない。自然災害がこんなにも世界規模で起こっているのにもかかわらず、人々を苦しめているのに、人間が起こした害、そういう戦争っていうのは人間が起こしてるんですよね。これ多分いろんな事情がこうあるのかもしれませんけれども、そういう戦争で建物が破壊されて壊されて、家も病院も学校もこう壊されて、そして多くの人の命がの殺傷がこう続けられているという現実を、我々はこの先ほどの指揮者の祈りにもありましたけれども、そういう現実がこの世界にあります。まさにそれは罪とその悲惨な現実というものでありますよね。2004年にこの私どもの教会でも見たんですけども、パッションという映画があったんですよね。覚えてらっしゃると思うんですけど、その、メル・ギブソン監督ですか。で、これはイエス・キリストの受難と十字架という、そのことだけに集中している映画なんですよね。聖書にはたくさんのことが書いてあるんですけども、特にこの映画は、パッションっていうのは苦しみって言ったようなもん、普通は受難っていうふうに苦しみを受けるということで、訳されて日本語ではありますけれども、パッションで、これはその言ったように受難と、イエスの受難と十字架を真正面から忠実に描いている作品で、まさにこの鞭で打たれ肉が裂かれるという、そういう姿などですね、あまりにむごくて、アメリカでは心臓発作で死んだ、女性も出たというふうに言われているんですね。しかしこれは この世の悲惨な現実のただ中をイエス・キリストはいかに生きていったかということを示す映画でありますね。このような悲惨な世界に生きたイエス・キリストの存在、そういうイエス様がいたということを、いるということを知るということは、実は私たちの生きる希望の根拠となっていく。というのは、我々もここに住んでんじゃないですか。我々もこういう世界に生きていかなきゃなんないんじゃないですか。イエス様はそういう時に、先ほど読んだように侮辱をしたり殴られたりしてですね、実はこのいわば抵抗してないんですよね。無抵抗っていうんでしょうか、ただじっとこう耐えているような姿がここには記されております。イエス様はご自分の生き方を実は聖書から学んでいったと思われます。旧約聖書の先ほど読んだ旧約聖書のイザヤ書というところにはですね、主のしもべの歌と名付けられる4つの歌がある、まあ、ここに42章49章50章52から53章という、まあ、学者がそういうふうに名付けているんですけれども、その中の一つ50章の6節にはですね、こういう言葉が先ほど読んでいただきました聖書にありましたね。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた、まあ、されるままですね、いわばこれ。顔を隠さず、あざけりと唾を受けた。これも軽蔑の印ですよね、普通のね。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。さらに53章のよく知っている、我々のよく知っているこの言葉では、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられた。まさにイエス・キリストは、主のしもべに課せられた重荷を、自分の重荷として、この次第にこれを担っていくというんでしょうか。その主のしもべとして、こう生きていくということの覚悟をしていかれた。多分この背後にこの旧約聖書のイザヤ書の言葉が あるだろうと思われますね。それにしても主イエスはなぜ、どうして罵られながらも、殴られながらも、恥ずかしめられながらも十字架への道を進んでいったのか、どうしてなんだ。それはただ一つのこと、そのことをイエス様は思っていたんだ。サタン、悪魔に支配されている人間のことを思っていたからであった。どういうことか。サタンの支配から人間を救い出すことだけを実は願っていた。そのことだけを思っていた。自分の肉が裂かれ、自分の血が流されても、自分自身が人間を救い出すための実は贖いの子羊となる意外に道はない。というならば、それが神の御心であるというならば、その苦き杯を避けることはできない。その苦き杯を飲み干すことが自分の使命であると自覚していかれた、次第に自覚していかれた、そう思われます。ただ一つのことだけを考えていた、願ってた。それは罪とその悲惨に支配されている人間の姿、人間のこの世界、この世界が悪いんじゃないんですよね。世界を作ってるのは実は人間なんですよ。そうですよね。誰がこう世界のいろんな悪いことがあるけど、やってるのは結局ね、まあ、自然災害ももちろんあるんですけれども、人間が作り出している世界、 世界の事柄にはですね、実は人間が責任があるんですよ。いい世界に、いい家庭にするのもね、悪い家庭にするのもね、実は人間じゃないですか。なんでこんな嫌なんだろうか。なんでこんな家の関係なんだ、人間関係なんだ。それを良くしていくのは人間じゃないですか。誰を責めるんでもないですよ。責めても解決しないんですよ。その人間がその家庭を良くしていこう、社会を良くしていこう、世界を良くしていこうという、そういう思いがなかったならば悪いままじゃないですか。罪とその悲惨に支配されたままじゃないですか。それを放っておくんですか、というのがイエス・キリストの思いだったと思うんですよ。そのために神はしもべを、神のしもべを使わしたんだっていうのが、あのイザヤ書に書いてあるんですよ。で、イエス様はそのイザヤ書の言葉からご自分の使命というものを読み取ってった神様ですから、イエス様はこの十字架の場面でもそうだったじゃないですか。できるならばこの十字架を避けることができないでしょうか。そして結局は避けることができないということが分かっていった、まあ自覚していったというんでしょうか。ですからイエス様はあのこのルカ福音書でもこの9章のところで、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているという。この必ずという言葉はですね、神様のからの命令の、まあ、運命として、運命という言葉はちょっと適切じゃないかもしれません。神様からのそういう、もう、私に課せられたものなんだという必然性を表す、まあ心的必然なんていう言葉をね、あの学者は使ってますけど、これはそういう私にこう自分が担っていかなきゃなんないものなんだっていうふうに、イエス様はこの自分の十字架というものを受け止めたっていうのが、このルカ伝9章の22節の言葉です。ちょっと先に言ってしまいましたけども、で他の聖書を読んでみますと、このヘブライ書2章の14節から15節にはこう書いてあるんですね。ところでコラは、コラっていうのは人間のことですね。コラは血と肉とを備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。イエス様はそういう使命を帯びていたんだと、このヘブライ書は書いています。人間は血と肉とを備えている、血肉っていう言葉で言っていますよね。で、三浦綾子はですね、の本の中に、人間にはこの清い血と肉があるんではなくてですね、私たちのこの血肉は清い血が流れているのではない、実はどす黒い血が流れているんだ。つまり人間の血の中にその罪が、罪と神に背く、そして先ほど言ったようにね、このだってこの何にも罪のない人を侮辱して殴ったりしている、これが人間の姿じゃないですか。もう神様を知らない人間の姿がこれだっていう。ですから我々がどんなにこう修行してね、いろんなトレーニングを受けてもね、人間の心の中までね、記憶することが、清めていくっていうことができない、血の中に入ってるんだから、そういうものが。それはマタイ福音書も書いてますよね。イエス様が生まれになったと。こういう人間の歴史の中、罪の歴史の中にイエス様はお生まれになったんだというふうに、マタイ伝の初めにも書いてるじゃないですか。人間の歴史をね、人間の歴史には確かにいい面もたくさんあるわけです。素晴らしい発展の歴史も、科学の歴史もあるわけですよ。しかし同時に、こういう人間の神を知らない時には、その罪と悲惨が噴出してきて、 この世界を汚していく、そういうことがあるんだということを我々は知ってなければならない。まさに、悪魔っていうのはサタンですよね。そのサタンの力に支配されている私たちの現実、罪とその悲惨の現実、その罪を清め、罪の究極としての死の支配を滅ぼすために、まあ、サタンはこの人間にいろんな悪いことをさせようとしてると思うんですけど、で最後にまで握っているのが実は人間の死というものを握っているんですね、サタンは。ですからその死を滅ぼすために、罪とその死を滅ぼすためにイエス・キリストは全人類の罪の贖いの備え物とならなければならなかった。自分はそのために捧げられていく、救い、人間の救いのために捧げられていく神の子羊だ。ヨハネ福音書に見よ神の子羊と書いてますよね。イエス様は神の人間を救うために、あの旧約聖書の歴史のね、吸い腰の祭りの時に子羊が捧げられた、その血が鴨に塗られたということがありましたよね。そういうことに、そういうことにの歴史を踏まえてイエス様は自らを神に捧げられて人々、人間を救っていく神の子羊として人間の命、ご自分の命を捧げたんだということです。ただそのことだけをこうイエス様は思ってこの地上の苦しみをこう耐えていったんだということだと思うんですよね。それでも私たちは、地上に生きる私たちはこの世で数々の肉の苦しみを経験しております。例えばパウロという伝道者にはね、肉体のにトゲがあった。どういうトゲであったかというと、肉体の病気ですよね。パウロは目の病気であったのではないかといったようなことが推測される文章がありますよね。何らかの、実際の病名は書いてないんですけれども、パウロもその病気を抱えながら伝道してたんですよね。そして、自分伝道のためにこの体を、この自分の生涯を用いていきたいというふうに願っていたんで、神様に3度も、3度もっていうことは何度もっていうことなんですけれども、何度もこの肉体のトゲを取り去ってほしいと神様に祈りをしたと書いてある。でその時に、主は答えられた。イエス様は答えられた。私の恵みはあなたに対して十分である、と、そういう答えだったんですよ。どういうことなんだろうか。これ第2コリント12の9に書いてあるんです。多分そこでパウロは発見した。パウロの肉の苦しみ、あるいは痛みというものがパウロにはあったわけですね。これがなければもっと伝道できるのに、いろんな、これが障害となってたんじゃないですか。妨げとなってたものがあったわけですよ。だから苦しかった、苦しみがあった。ところがその自分の痛みや苦しみをはるかに超えて、キリストは人間の罪の救いのために肉において苦しまれた。そうですよね。イエス様は肉において苦しまれたんですよ。血と肉と思ったその、だからこれ先ほど読んだところもその一つですよね。イエスは侮辱したり殴られたりしてる。あるいは祭司長たちも同じようにこの軽蔑していた。まさに先ほどのイザヤの苦難のしもべの、この旧約聖書の苦難のしもべの姿そのまま、そういう苦しみをイエス様自身が実は味わっている、苦しみを耐えられた。そういうキリストを見たときに、パウロはその次の箇所でこの12章の 第二コリント12章の10節で、9節のところに神イエス様の答えですよね。で、10節でだからこう言うんですよ。自分の肉の弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足していますという、この新道教徒訳は訳してますけれども、まあ、かつて の、 あの公約聖書は甘んじようというふうに訳してました、まあ、ほとんど意味は同じなのかもしれませんけれども、自分の苦しみは確かにあるんですよ。しかしこのイエス様の肉における苦しみ、人間を救おうとするね、苦しみを思ったならば、その自分の苦しみにあっても、行き詰まりにあっても、自分の成績、伝道の成績はね、上がらなかったとしても、行き詰まっていたとしても、伝道が行き詰まっていたとしても、キリストのその苦しみのためにを覚え、そのことを知ったならば、この状態に自分は忍耐を持ってとどまる以外にないんだ。甘んじようっていうのはそういうことですよ。これを忍耐を持ってこの時を耐えていこうではないかっていうのが、この満足していますという、まあ満ち足りているっていう、このことで自分を、そしてですからパウロはこのイエス様によって満たされているということが最大の自分の恵みなんだ、自分に対する恵みなんだと受け止めたんですよ。我々はどうですか。こういうイエス様の恵みがあるのに、あれもしてほしい、これもしてほしいね、いろんなことあるじゃないですか。ここで言うならば弱さが、我々は特に軽蔑されたりね、この世の中で窮乏、迫害されたり、行き詰まったりしている我々じゃないですか。しかしそれも確かにあるんだけれども、このイエス様が肉において苦しんでいるということを見たならば、我々はそれよりもはるかにある意味で小さなことではないでしょうかとパウロは言ってるわけです。ここに私たちに対する完全な従前なキリストの恵みがあるのではないか。私たちはこのイエスと共に自分の自らの肉の弱さ、あるいは時に侮辱を受けること、この世で窮乏すること、この世で迫害に遭うこと、そういうものに耐えて忍耐と希望の歩みをしようではないか。今自分が、私たちが受けている、あっている、そういう苦しみというものにどうやって耐えていったらいいのかっていうのは、このキリストの恵みに満たされてあなた方はいるんだから、このキリストをと共にあなたも忍耐していきなさい。イエス様は実際に侮辱を受け、殴られ、ひげを抜かられるままにしていたではないかと言ってるわけです。私たちはこの世にあって一人ではない。苦しんでいるイエス様を見なさい。肉においてこの悲惨な現実を、ね、迫害され、窮乏であれ、侮辱され、弱さにこの生きているイエス様を見なさい。私たちは一人だと思うから苦しいと思うんですよ。私たちは実から孤独ではないんだ。この十字架に肉と血において苦しんでいる、重荷を担っている、しかもこれイエス様の場合は人間の救いのために苦しんでるんじゃないですか。で、我々の苦しみはどうですか。なんとかいい成績を上げたいと思って苦しむこともあるでしょう。そのことは悪いことじゃないと思います。しかしイエス様は違うんですよね。ただただ人間の救いのために苦しんでいる。で、私たちも究極的にはね、皆さんも神の栄光のために自分のこの苦しみを担っていく、そういうものにつながっているんだということを覚えていなきゃならない。 今日ここにですね、亡くなられた1年前に亡くなられた本宮先生の説教を、週の中からちょっと引用したんですけど、でその説教の中にこういうことが書いてあります。まことの神、まことの人、これはイエス様のことを指してますね。このことを説いている説教なんですよ。でこの信仰、イエス様をまことの神、まことの人として信じるということが実はイエス様を信じることなんだ。この信仰がどれほど重要なことか、新約聖書の証言はただ一つの事柄に要約することができる。神の御子は、この人生っていうのことは難しいんですけども、我々と同じ肉と血とをおとりになったということです。まさに神の御子が私たちと同じ、先ほどのヘブライ書の言葉ではですね、これは血と肉とを備えているので、イエス様もまたこれらのものを備えましたっていう、これと同じですよね。イエス様も血と肉とをおとりの中にお生まれになった。人たるイエス、主イエスはその神聖の力によって復活なさったのです。人間存在の中には死者の復活の可能性などどこにも完璧にありません。しかし主イエスは神聖によって復活されたのです。復活ということは人間ができることじゃないっていうんですよ。復活ということは神の御業なんだっていうことなんですよ。人間のレベルでは出てこないっていうんですよ。人間は死で終わりじゃないですか。それが人間の姿なんですよ。しかしその際にもイエス様は人間であることをやめなかった。私たちのよみがえりの希望はここにあります。信仰によってこの受肉された人となった人間なるキリストに接ぎ木されたキリスト者がキリストのすべてをそのまま受け取るのです。信仰によって私たちはですね、この人となってくださったイエス・キリストに接ぎ木されていく。霊と肉とはつながらないんですよ。だけども肉となってくださったイエス・キリスト、我々も肉を持ってるんじゃないですか。だから我々ここにですね、接ぎ木される。ちょうど木がですね、接ぎ木ということがありますよね。渋い柿に甘い柿の木を接ぎ木する、ブドウを接ぎ木するということがあると思うんです。まさに渋い我々のこのブドウの木がですよね、甘いブドウの木であるキリストに、接ぎ木されているという、そういうことじゃないですか。接ぎ木されていくならば、それは次第に甘いブドウになっていくんですよ。これがキリスト者であると、これも比喩的な表現ですけどね、接ぎ木という言葉ですよが使われています。誠に復活ということもそういうことではないですか。人間の可能性ではないんですよ、復活ということは。しかしキリストにつながれることによって、でよみがえりの新しい希望という、新しい命というものの可能性に我々は接ぎ木されていくんだ。キリストの、そういうキリストの全ての恵みをそのまま受け取るんだと。まことの神、まことの人、この告白こそ、イエス様はね、まことの神でありまことの人だ、この告白こそ私たちの教会のよって立っている信仰そのもの、内容なんだ、そういう説教です。私たちはこの世でさまざまな苦しみを経験していますよね。しかし私たちに先立って苦しみを受けておられる主イエス・キリストがおられる。十字架につき私たちの罪の贖いを成し遂げてくださった主に接ぎ木されて、私たちも主のしもべとして、先ほど読んだイザヤ書の主のしもべとしてのしもべとして、この地上にあってね、忍耐を持って自分に与えられた、私たちに与えられたこの地上でのそれぞれの使命、神様からそれぞれ私たちは使命を与えられてるんですよ。会社にお勤めの人もそのことを通して神の栄光につながっていく、家庭にあって 主婦として仕えている方も神の栄光に仕えていることにつながっている。そういう地上での生涯を果たしながら、私たちは神の栄光に今週も忍耐を持って仕えていきたいのであります。お祈りいたします。